広報柳井2014年6月12日号。アジサイの美しい季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、集約型の街づくりに向けて2ページから5ページ。6月は土砂災害防止月間、災害から身を守るために、6ページから7ページ。中山間地域等直接支払い制度の取り組み状況、8ページ。受けて安心、結核、肺がん検診、8ページから9ページ。市農業委員会員一般選挙の投票日は7月6日、10ページ。猫の正しい飼い方、10ページから11ページ。柳井人づくりアカデミー、11ページ。姿勢だより、12ページから18ページ。人権作品、18ページ。町の出来事、19ページ。柳井市健康づくり計画、20ページ。図書館だより、白壁ポリスニュース、消費者相談、21ページ。山口フラワーランドイベントガイド、柳井西蔵ギャラリー展示、休日夜間応急診療所、人口と世帯、編集後期、22ページ。表紙、3ページまで、担当は中原です。広報柳井、人が輝く、夢が生まれる、瀬戸内のふれあい元気都市、2014年6月12日号、ナンバー215、市章、http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。伊保の松地区3世代交流大運動会、5月18日。伊保の松地区3世代交流大運動会の様子です。幼児や小学生からお年寄りまで約400人が参加し、様々な競技を通して交流を深めました。2ページ。集約型の街づくりに向けて、5ページまで。市では、県が創設したコンパクトな街づくりモデル事業、以下モデル事業を活用して、都市機能の集約化を進めるため、県と共同して、柳井駅周辺地区街づくり構想、以下街づくり構想の策定に取り組んでいます。この度、まちづくり構想の案ができたため、内容についてお知らせするとともに、市民の皆さんのご意見をお聞きするために、パブリックコメントを実施しています。集約型のまちづくりとは、拡散型の都市構造。昭和40年代頃から、我が国の都市構造は、自動車に依存する傾向が強くなり、人口が集中する地区が拡大しました。その結果、市街地の郊外化が進み、その面積が広くなる一方で、既存の中心市街地においては空洞化が見受けられるようになりました。これを拡散型の都市構造と言います。拡散型の都市構造と人口減少。都市の面積が広がる一方で、我が国の人口は平成16年をピークに減少傾向に転じています。そのため、この状態が続くと、都市の人口密度はさらに低下し、利用者数が減った公共交通機関の便数減少につながり、自動車への依存度がますます高まると考えられます。しかし、高齢化の進行とともに、自分で運転することができなくなる高齢者は増え続け、日常生活に支障をきたす事態が予見されています。拡散型の都市構造が抱える問題。 人口密度の低下とともに公共交通機関の便数の減少、商業施設や生活利便施設等の整理統合などが進みます。また拡散型の都市構造においては道路をはじめとした公共施設の維持管理問題が大きくなり、行政コストを圧迫します。集約型の街づくりの必要性、拡散型の都市構造が抱える問題点を解消する一つの考え方に集約型の街づくりが挙げられます。例えば鉄道駅などの公共交通機関の拠点付近に行政、教育、医療、商業などの都市機能が集約され、徒歩や自転車、公共交通機関などによって簡単に移動することができる街について考えてみましょう。このような集約された街では過度に自動車に依存することなく、徒歩や自転車を利用して日常の買い物や医療機関への通院、行政手続きなどを行うことができます。加えてそれらの環境要因により自然と体を動かす生活を行うことで足腰が丈夫になり、健康寿命を伸ばす一助になるとも考えられています。また集約されたエリア内では効率的な都市経営が可能となり、行政コストの引き下げにもつながります。下に写真が掲載されています。平成20年撮影、柳井駅周辺エリアです。3ページ、モデル事業の創設とモデル地区の決定。県によるモデル事業の創設と募集。県は少子化、高齢化の進行に対応し、子育て世代や高齢者が安心して暮らせるまちづくりを進めるためモデル事業を創設しました。モデル事業では駅などの交通拠点周辺の遊休地等をモデル地区として選定し、県が定める3つのコンセプトにより、将来の県民の暮らしのモデルとなる先進的なコミュニティの形成を目指し、積極的に取り組む市長を県が支援することとし、平成25年5月に募集を行いました。市の応募と県によるモデル地区決定。市は市内南浜に立地する新明和工業株式会社所有の工場跡地約 10.2 ヘクタールについて製造業等の誘致活動を続けてきましたが、産業構造の転換とさまざまな状況の変化から土地利用方針の見直しを行うことになりました。そこで柳井駅周辺の中心市街地に立地する都市機能との連携を図り、今後予測される少子高齢化、人口減少等に対応するため、すべての世代が相互に交流でき、安全に安心して歩いて暮らせるまちづくりに取り組むため、このエリアをモデル地区として応募しました。この応募に対して県は平成25年7月に柳井駅周辺地区を集約拠点タイプ米印のモデル地区として決定しました。他に光市と山陽小野田市も別タイプのモデル地区として決定を受けています。米印、集約拠点タイプ、工場跡地などの一定の規模以上の遊休地において、まちづくりの計画案や事業手法の検討を行い、それに基づき都市基盤整備を行うとともに必要な施設の整備誘導を行うもの。モデル地区と柳井駅周辺エリア。モデル地区は JR 柳井駅の南東約800メートルに位置する工場跡地です。このモデル地区に隣接する柳井駅周辺の中心市街地にはすでに一定の都市機能が集積されています。そのため生活に必要な施設すべてをモデル地区に配置するような独立したまちづくりを行うのではなく、柳井駅周辺の 中心市街地とモデル地区が連携したまちづくりが必要です。なお、まちづくり構想を策定するにあたり、柳井駅周辺エリアとして歩いて暮らせるまちづくりに関する世論調査、平成21年7月内閣府大臣官房政府広報室を参考にして、柳井駅を中心に半径1500メートル以内の範囲を設定しました。左上にモデル地区と柳井駅周辺エリアの図が掲載されています。将来人口の予測、市全体の将来人口、市全体の人口は34,055人、平成26年3月末現在で、今後も減少が続くと見込まれ、このまま推移すると平成47年2035年の人口は2万4000人を下回り、世帯数は約1万2000世帯となると予測されます。また市全体の年齢別人口は今後も高齢化の進行が見込まれることから、平成47年には平成22年と比較して15歳未満の人口は半分以下に、15歳から64歳の人口は約3分の2になります。しかし65歳以上の人口は減少幅が小さく、特に75歳以上の後期高齢者の人口は1割程度増加することが予測されます。柳井駅周辺エリアの人口動向、平成47年の柳井駅周辺エリアの人口は約1万1000人と、平成22年と比べて9割弱となることが予測されています。しかし市全体の平成22年比の人口が7割弱となることと比べると緩やかな減少傾向を示しています。左にグラフが示されています。また世帯数は約5300世帯と平成22年比9割強となり、人口に比べても緩やかに減少すると考えられます。
4ページ、担当は田尾本遥です。5ページまで。まちづくり構想、モデル地区の基本理念、柳井市総合計画では、目指すべき将来都市像を人が輝く夢が生まれる瀬戸内のふれあい元気都市、自主自立、参加と連携によるまちづかいとしています。住み続けたいと思える柳井らしさの創出のため、地域に誇りを持つとともに、自然や歴史、人材、景観などの町の宝物を守り、生かす必要があります。これを受けた柳井市都市計画マスタープランにおいては、安心、安全、交流、活力、環境、景観を掲げ、今ある柳井らしさを大切に守り、価値や魅力をみんなで育てていく街を将来都市像としています。このほか平成17年に実施した市民意識調査やモデル地区の課題を踏まえ、モデル地区の基本理念を設定しました。基本理念、住み続けたいと思える柳井らしい街、今ある街とつながり、みんなの笑顔があふれる、歩いて暮らせる街。基本方針1、子育て世代や高齢者が豊かに暮らせる街づくり。安心して子育てができる環境を整えるとともに、高齢者が安全に安心して暮らせる街づくりを推進します。事業等の例、6項目あります。子育て世代から高齢者までが安心して暮らせる住環境の検討、子育て世代向け住宅の検討、多世代向け住宅の検討、子育て支援施設の検討、 サービス付き高齢者向け住宅等の検討。行政と民間とが連携した子育て支援や高齢者支援の検討。基本方針に人と人とがつながる街づくり。世代間交流が図られ、住み心地の良い新たなコミュニティが生まれる温かみのある街づくりを推進します。事業等の例。3項目あります。多世代が交流できる多目的施設等の検討。高齢者が集い、子供が安心して遊べる公園、緑地等の検討。子育て世代から高齢者までが進んで参加できる市民活動団体の形成支援の検討。基本方針3、健康に歩いて暮らせる街づくり。生活利便施設などの必要な施設のある地域づくりを行うとともに、車を使わずに柳内駅周辺エリアへ足を運ぶことができる交通の便が良い街づくりを推進します。事業等の例。4項目あります。医療、福祉、生活利便施設の検討。ユニバーサルデザインに配慮した道路の検討。地区外との連携を強化するための道路の検討。高齢者等が地区外の医療施設等へ容易に移動するための公共交通機関の検討。方針4、自然を生かした柳内らしい街づくり。周辺工業地帯の環境負荷を感じさせない自然あふれる街づくり。柳内らしい景観に配慮した街づくりを行うとともに、再生可能エネルギーを活用した地球に優しい街づくりを推進します。事業等の例。4項目あります。地区の緑地推進の検討。再生可能エネルギーを活用した住宅等の建設促進の検討。柳内らしさを実感できる景観形成の促進の検討。地区住民による環境ボランティア等の育成支援の検討。基本方針5、安心して暮らせる街づくり。暮らしの安心安全の確保を図るため、夜も明るく災害時にも安全が確保できる環境づくりやコミュニティによる自主防災組織の設立を推進します。事業等の例。3項目あります。災害支援物資等の備蓄機能を有する公園、緑地の検討。防災に関する住民意識の向上及び減災における地域協力体制構築の検討。太陽光発電を利用した LED 照明灯、防犯灯やマンホール、トイレ等の検討。写真が添えられています。室内で子供たちがおしくらまんじゅうしているところです。5ページ、モデル地区のゾーニング。モデル地区の整備の大まかなゾーン分けは、次の通りとしました。4項目あります。公共施設ゾーン。医療、福祉、健康、商業ゾーン。公園緑地ゾーン。住居ゾーン。米印。左の図はゾーニングの一例であり、モデル地区における街づくりをこのままの形で進めるということではありません。モデル地区のゾーニング例が添えられています。モデル地区の目標人口。すべての世代が安全に安心して暮らすための地域コミュニティの形成や 柳井駅周辺エリアに立地する施設との連携を図りつつ、経済活動が維持され、持続可能な都市経営がなされるためには、モデル地区において一定の人口密度を保ち、計画的な市街地整備を進める必要があります。このため、基本理念の実現に向けて、モデル地区で街づくりを進めるにあたり、国土交通省による都市計画運用指針を参考として、モデル地区の人口密度を1ヘクタールあたり60人とし、モデル地区の面積約 10.2 ヘクタールを考慮して、モデル地区の将来人口を600人以上としました。まちづくり構想案に対するパブリックコメント。現在、まちづくり構想の案を公表していますので、皆さんのご意見をお寄せください。なお、個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。意見募集期限、6月30日月曜筆着。構想案の閲覧場所等。市役所1階、情報提供コーナー、各出張所、連絡所、都市計画課同ホームページ、URL、http://www.citywa-yanai.jp/sohiki/12/machicom.html 意見の提出方法、住所、氏名、電話番号を明記し、お寄せください。なお、様式は問いません。4項目あります。都市計画課へ持参、郵送、郵便番号 742-8714、住所記載不要、都市計画課、ファックス 23-5699、メールアドレス toshikikaku@citywa.yanai.lg.jp 問い合わせ、都市計画課、電話 22-2111、内線 232-233、市民の皆様へ。本市が山口県と進めている柳井駅周辺地区まちづくり構想コンパクトなまちづくりモデル事業は、 JR 柳井駅を中心とした非正市街地との連携を図りつつ、南浜の工場跡地に子育て世代からお年寄りまでが安全に安心して住み続けられるゾーンを形成し、本市の魅力を高めていこうというものです。柳井駅周辺エリアのみならず、市内各地区で居住地や諸機能をコンパクトに集約、集積していくことは、本格的な少子化、高齢化、人口減少社会を迎え、財政的にも制約がある中で街づくりを進めなければならない本市にとって、中長期的に取り組むべき課題です。私は、本事業に限らず、20年、30年後の市民のためにという視点も大切にして、街づくりを行ってまいりたいと思います。市民の皆様のご理解、ご協力を何卒よろしくお願いいたします。柳井市長、井原健太郎。 市長の写真が添えられています。
6ページ担当は柳沢智美です。7ページまで。6月は土砂災害防止月間。災害から身を守るために。7ページまで。災害から身を守るためには、日頃の備えと早めの避難が重要です。土砂災害が多発する梅雨時期における情報収集方法や避難方法をお知らせします。危険箇所や避難ルートの確認。事前に避難場所や避難ルートなどを確認しておきましょう。過去に浸水した箇所や土砂災害が起こりやすい箇所は、柳井市土砂災害ハザードマップ及び柳井市洪水ハザードマップで確認することができます。このような場所はできるだけ避けて避難しましょう。柳井市土砂災害ハザードマップ URL http://www.cityhyfyanai.jp/sosHIKI/11/DOSYASAIGAIHAZARDMAP.html 柳井市洪水ハザードマップ URL http://www.city-hyfyanai.jp/soshiki/11/hazardmap.html 土砂災害ハザードマップと柳井市洪水ハザードマップの写真が掲載されています。土砂災害警戒情報をチェック。天気予報や注意報、警報に注意しましょう。警報発表時にさらに災害の恐れが高まった時には、テレビ、ラジオ放送や気象庁、県のホームページなどで土砂災害警戒情報が発表されます。土砂災害警戒情報が発表されたら、早めの避難を心がけましょう。山口県土木防災情報システム URL http://y-bosai.pref.yamaguchi.jp/山口県土砂災害ポータル URL http://d-keikai.pref.yamaguchi.lg.jp/portal/災害情報をいち早くチェック。災害情報提供システムは、柳井市、平尾町、上関町の1市2町による共同事業で、次の情報をインターネットでお知らせしています。1、災害に関する様々なお知らせ。2、災害時に開設した避難所情報。3、ライブカメラ映像情報。4、災害関連情報サイトへのリンク情報。災害情報提供システム URL http://www.yhk-goho.jp/防災グッズの準備を行いましょう。すぐに避難できるように、事前に土砂災害ハザードマップの防災グッズチェックを参考に、防災グッズの準備をしましょう。大雨などにより、電気や電話が寸断されて、情報収集が困難になる恐れがあります。電池で作動するラジオなどを準備し、日頃から作動確認をしておきましょう。冠水した道路の通行は避けましょう。 安全のためできるだけ冠水した道路を通行しないようにしましょう。やむを得ず通行する際には十分注意してください。道路と水路の境が見えずに水路に落ちたり、冠水により見えない障害物につまずいたりして怪我をする可能性が高くなります。平成17年大雨による浸水被害、柳井警察署前交差点付近の写真が掲載されています。7ページ避難場所、市危機管理室各出張所連絡所で確認できます。また市のホームページでも確認できますので、事前に確認しておきましょう。大きな災害になると連絡が取れなくなる可能性があるので、どこへ避難するのか事前に家族で話し合いましょう。避難場所 URL http://www.city-yanai.jp/site/hinan2/ 地域で協力して避難しましょう。日頃から災害に対して地域で協力し防災に努めましょう。市内には地域の皆さんが協力して防災活動を行う自主防災組織や、防災情報の伝達を行う自主防災連絡組織が結成されています。市では自主防災組織や自主防災連絡組織の結成に対して助成しています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、土砂災害全般、柳井市土砂災害ハザードマップなど、土木建築課、電話 22-2111、内線 224、避難場所、自主防災組織、災害情報提供システムなど、危機管理室、電話 22-2111、内線431、土砂災害の前触れ。土砂災害とは、大雨や地震などにより一度に大量の土砂が移動する災害で、主に崖崩れ、地滑り、土石流の3種類に分けられます。次の前触れがあった場合には迅速な避難を心がけましょう。崖崩れ、雨水が染み込んだ斜面が急激に崩れ落ちる。前触れ、崖からの水が濁る。崖に亀裂が入る。小石がパラパラと落ちてくる。地下水や湧き水が止まる。地滑り、広範囲にわたり大量の土砂がゆっくりと移動する。前触れ、地面にひび割れができる。沢や井戸の水が濁る。斜面から水が噴き出す。家や擁壁に亀裂が入る。土石流、長雨などにより石や土砂を一気に下流へ押し流す。前触れ、山鳴りや立ち木の裂ける音がする。石のぶつかり合う音がする。急に川の水が濁り流木が混ざり出す。腐った土の匂いがする。土砂災害や河川の決壊が発生したら、土砂災害や河川の決壊が一度起こると、雨が止んで河川の水量が減ったり、土砂の崩壊が止まるまで対策を行うことができません。そのような箇所があったら、無理に近づこうとせず、市へ連絡をお願いします。土木建築課、電話 22-2111、内線221-224、休日・夜間、電話 22-2116。防災メールサービスに登録しましょう。市では防災等に関する情報を携帯電話等に発信する防災メールサービスを行っています。登録は無料ですが、受信費用は別途必要になります。1、防災メール申し込み用のアドレス。メールアドレス yanai@xpressmail.jp に空メールを送信してください。 丸2、返信される登録用メールの指示に従い登録してください。なお、受信する情報は警報のみを選択することもできます。申し込み用アドレスの QR コードが掲載されています。問い合わせ、危機管理室、電話 22-2111、内線431。
8ページ、担当は柳沢博美です。10ページまで。中山間地域等直接支払い制度の取り組み状況。第3期中山間地域等直接支払い制度が平成22年度から取り組まれています。平成25年度に行われた活動、取り組み内容について紹介します。集落における取り組み状況。丸1、農業生産活動。農地を適正に管理し、農作業の受委託、鳥獣被害防止対策を推進し、耕作放棄の防止を図りました。丸2、水路、農道等の管理。共同取り組み活動として、草刈りや道路、水路の補修等を実施しました。丸3、多面的機能を増進する活動。多くの集落で菜の花、コスモス等の景観作物の作付けが行われました。丸4、生産性、収益の向上、担い手の定着などの取り組み。農作業の受委託、機械、施設の共同利用、共同作業、担い手への農地集積等に取り組みました。問い合わせ、農林水産課、電話 22-2111、内線351。集落協定を締結している集落数と参加者数、地区別集落協定面積、直接支払い交付金の交付状況の3つの表がありますが、合わせて読みます。柳井地区、集落協定数2、参加者人数45人、うち農業者41人、うち非農業者4人、協定面積 22.0 ヘクタール、うち田 21.1 ヘクタール、うち畑 0.9 ヘクタール、交付金額225万8000円。ひずみ地区、集落協定数18、参加者人数426人、うち農業者379人、うち非農業者47人、協定面積 152.0 ヘクタール、うち田 148.1 ヘクタール、うち畑 3.9 ヘクタール、交付金額2233万4000円。伊加地地区、集落協定数20、参加者人数336人、うち農業者307人、うち非農業者29人、協定面積 230.6 ヘクタール、うち田 227.6 ヘクタール、うち畑 3.0 ヘクタール、交付金額233万3000円。与田地区、集落協定数3、参加者人数60人、うち農業者59人、うち非農業者1人、協定面積 31.1 ヘクタール、うち田 31.0 ヘクタール、うち畑 0.1 ヘクタール、交付金額419万9000円。伊保の松地区、集落協定数3、参加者人数64人、うち農業者64人、うち非農業者0人、協定面積 51.0 ヘクタール、うち田 50.6 ヘクタール、うち畑 0.4 ヘクタール、交付金額 668万7000円、大畑地区集落協定数4、参加者人数48人、うち農業者48人、うち非農業者0人、協定面積 22.2 ヘクタール、うち田 14.5 ヘクタール、うち畑 7.7 ヘクタール、交付金額349万8000円、全体集落協定数50、参加者人数979人、うち農業者898人、うち非農業者81人、協定面積 508.9 ヘクタール、うち田 492.9 ヘクタール、うち畑 16.0 ヘクタール、交付金額6,289,000円、表を終わります。この交付金は集落協定内の営農活動や農地の持つ多面的機能を維持するために活用されています。9ページ受けて安心、結核肺がん検診、8ページ9ページ問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。 感染症法で65歳以上の人は年一度の結核検診が義務付けられています。平成24年には全国で2万1000人以上の人が新たに結核にかかり、70歳以上の人がそのうちの半数以上を占めています。自分のために、また大切な家族や食パンなどへの感染の拡大を防ぐためにも検診を受けましょう。40歳以上の人を対象に肺がん検診を実施します。肺がんは他の臓器に転移しやすい特徴があり、近年日本人のがんによる死亡原因の第一位となっています。肺がんにかかる人も、それにより死亡する人も40歳代後半から増加し、特に男性の死亡数は女性の約 2.6 倍に上ります。早期発見、早期治療が必要ですが、初期には自覚症状がほとんどありません。早期発見のために毎年検診を受けましょう。職場や人間ドックなどで肺の検診を受ける機会のない人は受診しましょう。妊娠中の人は受けられませんが、授乳中の人には影響がありませんので受診しましょう。会場によっては駐車場がない場合がありますので、車での来所はできるだけご遠慮ください。検診内容が表になっています。胸部レントゲン撮影、結核肺がん、対象結核、65歳以上の市民、昭和25年3月31日以前生まれ、肺がん、40歳以上の市民、昭和50年3月31日以前生まれ、自己負担100円、受診方法、申し込み不要、最寄り会場での受診、健康手帳が必要、金具やボタンのない無地のシャツであればそのままで検診可能、胆の検査肺がん、対象結核肺がん、レントゲン受診者で問診により検査が必要と判断された人、自己負担69歳以下600円、70歳以上300円、受診方法、当日配布する容器に3日間の胆を取り、市保健センターまたは各出張所平郡を除くへ提出、表終わります。米印、65歳以上の人は1回のレントゲン撮影検査で結核検診と肺がん検診を受けることになります。米印、生活保護受給世帯に属する人は検診料金が無料です。印鑑を持参し会場で申し出てください。7月1日火曜、柳井地区 9時30分から9時50分、白方、旧港会館、10時10分から10時30分、白方西下公会堂、11時から11時30分、市保健センター、13時10分から13時40分、竜頭文化会館、14時10分から14時30分、宮本東、長谷川博士様宅、15時から15時10分、宮野児童遊園横、15時30分から15時40分、南浜市武道館駐車場、7月3日木曜、厚木地区伊保の松竹、9時30分から9時35分、厚木池の浦集会所、9時50分から10時、厚木愛の浦集会所、10時20分から10時50分、厚木出張所、11時10分から11時20分、厚木よしげ、吉本薫様宅裏、11時35分から11時45分、伊保の松近永、山田建築、13時から13時10分、伊保の松出張所、13時30分から13時40分、伊保の松岡河内、中台株式会社倉庫前、14時から14時10分、南中学校体育館前、14時30分から14時40分、伊保の松神で、今田進様宅横、15時から15時20分、伊保の松北文化会館、7月4日金曜、ひずみ地区、柳井地区、9時30分から9時50分、ひずみ、大里集会所、10時30分から10時50分、ひずみ南、川本育子様宅前、11時30分から11時50分、ひずみ出張所、13時20分から13時30分、ひずみ和礼市、消防機構前、13時50分から14時、石井、沖村菊江様宅、14時20分から14時35分、中場皿、樫の木総本店駐車場、15時から15時15分、黒食い、山崎商店前、7月7日月曜、与田地区、新城地区、9時20分から9時30分、与田、小林公会堂、9時50分から10時、与田平田、川野様宅横、10時20分から10時35分、与田出張所、10時55分から11時10分、与田、小原自治会集会所、11時30分から11時45分、新城、上がり屋敷集会所、13時10分から13時40分、新城出張所、14時20分から14時30分、新城宝泉集会所、14時50分から15時10分、新城港南、小川畳店工場、7月8日火曜、大畑地区市保健センター、9時から9時30分、市保健センター、10時30分から10時40分、大久保山彦ふれあいセンター、11時から11時30分、ふれあいタウン大畑、13時30分から15時、遠崎学習等教養会館。7月14日月曜、柳井地区、9時30分から10時、サンビーム柳井駐車場、10時30分から10時45分、龍北小学校、11時20分から11時40分、市保健センター、13時20分から13時30分、筒井市自治会館、13時50分から14時10分、瀬戸川自治会集会所、14時30分から14時45分、市文化福祉会館、15時から15時30分、富士柳井店、7月15日火曜、柳井地区、 9時30分から9時50分、市営柳井町中駐車場、10時10分から10時30分、山根集会所、10時50分から11時20分、山根郵便局付近、13時20分から13時40分、大谷東、県営住宅集会所付近、14時から14時30分、大谷、正美美容室、14時50分から15時20分、東土手業務スーパー柳井店中央フード、7月16日水曜、大畑地区市保健センター、9時50分から10時、宮花集会所、10時30分から10時40分、殿畑公会堂、11時から11時20分、幸次郎学習棟教養会館、13時から14時、市大畑総合センター、15時から15時20分、市保健センター、7月18日金曜、伊加地地区、柳井地区、9時30分から9時40分、伊加地、上竹常、レンコン直売所付近、10時から10時10分、伊加地、木部公会堂、10時30分から10時40分、伊加地、上長野集会所、11時から11時30分、伊加地出張所、13時10分から13時20分、伊加地、久賀寺公会堂、13時50分から14時10分、下葉皿、若葉保育園下、14時30分から14時50分、JA 南周防本所、15時20分から15時35分、西福祉センター、10ページ、市農業委員会委員一般選挙の投票日は7月6日日曜、平郡地区は7月5日土曜、市農業委員会委員の構成と主な仕事、農業委員会は次の委員によって構成されています。農業者の選挙によって選ばれる公選委員、農協、農業共済組合及び土地改良区がそれぞれ推薦した選任委員、市議会が推薦する学識経験者の選任委員、主な業務は次の通りです。農地の権利移動及び転用の制限、農地の紛争処理、農地の交換分合の斡旋、農業経営の改善指導、農地流動化促進、農業者年金業務など。投票日時、7月6日日曜、7時から18時。平郡地区は7月5日土曜、7時から18時。投票場所、投票所入場券、はがきに記載。選挙権を有する人、柳井市農業委員会委員選挙人名簿に登録されている人、告示日、6月29日日曜、立候補の届け出、6月29日日曜、8時30分から17時、市役所3階大会議室、選挙区定数、第一選挙区、ひずみ、伊加地、大畑地区8人、第二選挙区、柳井、新城、与田、伊保の庄、厚木、平郡地区12人、開票日時、7月6日日曜20時から、開票場所、市役所3階大会議室、投票所入場券、入場券、はがきを7月2日水曜頃郵送します。入場券が届いたら、投票所を確認してください。なお、柳井、新城、伊保の庄及び大畑地区の一部の人は、通常の選挙と投票所が異なりますのでご注意ください。米印、無投票となった場合は、入場券の配布は行いません。 期日前投票はお早めに。投票当日、仕事や旅行などで投票所に行けない見込みの人は、期日前投票ができます。入場券を持参して、早めに投票をしておきましょう。米印。期日前投票所によって、投票期間、時間、対象者が異なります。場所、日程、市役所2階エレベーターホール、対象、市内全域の有権者、6月30日月曜から7月5日土曜、8時30分から20時、米印、平郡地区は7月4日金曜まで、大畑出張所、対象、ひずみ、いかち、大畑地区の第一選挙区有権者、7月3日木曜、4日金曜、8時30分から20時、平郡出張所、西平郡連絡所、対象、それぞれ管内有権者、7月3日木曜、4日金曜、8時30分から17時15分、問い合わせ、市選挙管理委員会事務局、電話 22-2111 内線 260-261。 選挙事務に伴い、大畑公民館と大畑図書館を臨時休館します。期間、7月5日土曜から6日日曜。問い合わせ、大畑公民館、電話 45-2226。 次、猫の正しい飼い方、11ページまで。お宅の猫はご近所に迷惑をかけていませんか？猫の迷惑行為による苦情が数多く寄せられています。これらは飼い主が猫の習性を理解し、周囲への気配りと責任を持って飼育することで解決できます。皆が気持ちよく生活できるよう正しく飼いましょう。猫のイラストが添えられています。習性を理解しましょう。猫の習性には次のようなものがあります。夜行性、縄張りを持ち単独生活を好む。爪研ぎをする。メスは年2から4回発情。1回の出産で3から8匹生まれる。飼い方を見直しましょう。屋外に餌を置くと野良猫が集まってきますので、屋内で十分与えましょう。排便のしつけをしましょう。飼い猫であることを明確にするため、首輪やリボンなどをつけておきましょう。習性の飼育と適切な飼育環境の確保をするため、管理できる頭数で飼いましょう。不妊・去勢手術を考えましょう。繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術を考えましょう。屋内飼育に努めましょう。屋内飼育は欲求不満やストレスの原因となると思われがちですが、特に広い生活空間は必要としません。外では交通事故の危険や病気の感染や害虫に寄生される機会も増えるため、屋内で飼うようにしましょう。猫を捨ててはいけません。愛護動物を遺棄すると動物愛護法により罰せられます。やむを得ず飼うことができなくなった場合は市にご相談ください。野良猫に餌を与えている人へ。野良猫に餌を与えると他所からも集まり、どんどん子を産むためかえって不幸な猫を増やしてしまいます。また集まった野良猫は所構わず糞尿をするなど、周囲の人に様々な被害を与えます。飼う自覚のない無責任な餌付けはやめましょう。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111 内線166。
11ページ、音訳担当は坂本です。13ページまで。第7回柳井人づくりアカデミー講演会。出会いを生かした人づくり。お金でなく人のご縁ででっかく生きろ。7月12日土曜、会場アクティブ柳井、 13時30分から15時、会場13時、入場無料、申し込み不要。有限会社黒船カンパニー代表取締役社長中村文明。プロフィール、昭和44年、三重県滝郡大台町大杉に生まれる。工学館高校卒業。18歳の時、家出同然で単身上京。職務質問を受けたおまわりさんが友人第1号。その後、人生に影響を与えた人に出会い、その場で弟子入り。19歳で飲食店を任せられ、21歳で三重県に10席の飲食店、黒船オープン。26歳の時、皆に祝福されるレストランウェディングをはじめ、演出を手掛ける。現在、年間50組の手作り結婚式を行い、伊勢でダントツの人気ナンバーワン店となる。現在は自分の経験を生かした講演活動、人材育成にも力を入れ、一方で離農が進んだ北海道の農地で、都会で引きこもり、ニートと呼ばれる若者たちと一緒に農業を行っている。中村文明さんの写真が添えられています。主催、柳井市、共催、柳井市民活動センター。問い合わせ、制作企画課、電話 22-2111、内線472。12ページ。